시티 인포메이션.
こちら三田市消防本部。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介してまいります。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。まずは三田市消防本部予防課から室谷さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまず出動件数ということで、今年の1月から今日現在までの件数ですかね。今日はよろしくお願いいたします。
はい、はい、そうしましたら令和3年の1月1日から本日12月23日、午前9時までの出動件数になりますが、はい、ご紹介させてもらいます。
よろしくお願いします。
はい、まず火災ですけども、はい、こちらの方は31件となっておりまして、
はい、
昨年の同時期と比べまして、プラス7件増加というような形になっています。
増えていますね。
はい、でまあ、内訳としましては、建物火災が9件、
はい、
で車両火災が2件、
はい、
でその他の火災が17件、
はい、
で、あと林野火災というのが3件というような内訳になっています。
はい、
はい、続きまして救急出動なんですけども、こちらの方は3789件ということで、はい、出動させてもらってます。
はい、
これは昨年同時期と比べましたら、95件の増加傾向というような形になっています。
はい、
でまあ、時期的にもですね、救急出動件数は今後増加が見込まれることになりますの で、また引き続き救急車の適正利用にご理解とご協力をお願いしたいと思います。
はい、分かりました。
はい、で続きまして救助出動ですけども、はい、こちらの方は148件ということで、こちらも、増加しておりまして、昨年同時期よりも9件増加しているというような傾向です。
はい、
で以前からお伝えしているところあるんですけども、建物とかのが施錠されていまして、うん、で中で人が倒れているとかっていうような事案が結構発生してまして、
は
い、そういった事案が増加傾向にあるような状況です。
なるほどね。つまり、はい、お一人暮らしの、まあ
そうですね、
ご高齢者の方が
っていう背景があったりとか、家族が、ね、遠くに住まわれてたりとかっていうのがあるんですけど、はい、そういう事案がちょっと増えつつありますね。
はい、ただ私たち市民としたら、そうやって一人暮らしで倒れたときに、まあ、連絡まではなんとか行けたけど、
そうですね、はい、
その後は知らない間に倒れてしまった、はい、あとどうするんだろうって言って、うん、でもこうやって来ていただける
そうですね、
はい、ということが分かっていれば、はい、ちょっと安心のところもありますね。
はい、
はい、分かりました。
はい、で続きまして最後に、その他出動ということで、まあ、これは火災救急救助以外の出動という形になるんですけども、はい、これも昨年同時期に比べまして、375件出動しておりまして、
はい、
18件の増加というような、はい、形となっています。
はい
はい、でこのその他出動の中で、まあ、特に多いのが、救急出動に対しまして、消防隊が同時に出動しまして、
はい、
で救急隊の活動を補助したりとか、で安全に活動できるように支援したりとかというような活動を行っているような状況です。
たまに消防自動車、皆さんよくご存知の赤い、
はいはい、
それがこう鳴らしていないで走ってるというのが、こういう時のその他出動にあたります。
そうですね、はい、カンカンというのが鳴ってない時が、ね、はい、そういった出動の時になりますね。
はいはい、ありがとうございました。まずは、今年の出動件数についてお話をいただきました。
はい、
それでは変わりまして、今日の話題ということで、なんかこう文化財防火デー、このお話をいただけるということで、
はい、本日、はい、文化財防火デーについてお話しさせていただこうと思うんですけども、
はい、
文化財防火デーといいますのは、約70年前になりますけども、
はい、
昭和24年、1949年の1月26日にですね、
はい、
現存する世界最古の木造建築物である、
はい、
奈良県にある法隆寺の金剛で火災が発生しました。
はい、
でこの火災で道内の貴重な壁画の大半が焼損したというようなことが起きています。
そうなんですね。
はい、でこれが元となりまして、
はい、
昭和30年1955年に、現在の文化庁と、総務省消防庁が、
はい、
火災などの災害から、文化財を守るとともにですね、日本国民の文化財愛護に関する意識の高揚を図るということで、火災が最も発生しやすい時期である、 法隆寺の金剛が焼損した日であることから、この1月26日を文化財防火デーと定めまして、毎年1月26日には、全国で文化財防火運動が展開されているというような状況です。
そうなんですね、本当にあの火災というのは一旦起きてしまうと貴重なものももうなくなってしまうということですね、この文化財防火デーに伴う消防訓練についてあるようですのでご紹介ください。
はい、この文化財防火デーに伴いまして、三田市でも、三田市の仁寺にあります、火山院菩提寺というところにおきまして、消防訓練を実施させていただきます。
あの有名な火山院さんですよね。
そうですね。
あのご住職には毎月人生のヒントになるお話、番組で語っていただいてますけれども、
そうですね。あの西国33観音霊場の、番外札所というところになっている、あの火山院さんなんですけど、有馬富士麓の霧は海に似て波かと聞けば小野の松原というやつですね。
火山院さんの有名な護衛歌ですね、
はい、
その火山院で、どのように消防訓練実施されるんでしょうか。
はい、火山院菩提寺にはですね、三田市の、市指定文化財というものがありまして、郷土の貴重な歴史的文化財となっています。で火山院菩提寺のご協力のもとですね、三田市消防本部、三田市消防署、三田市消防署東分署、三田市消防団第4分団が参加して、訓練を実施します。で日時につきましては、文化財防火デーの7日前になるんですけども、令和4年の1月の19日、水曜日の午前11時からの予定となっています。
そうなんですね、
であの、少雨欠航ということで今計画しておりまして、見学も可能ですので、興味のある方はあのぜひ見学にお越しいただけたらなと思うんですけども、ちょっとねあの駐車場が訓練の都合上ご利用にはなれませんので、もし来ていただく際にはちょっとその点だけご了承いただきたいなと思います。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、
そして消防訓練以外で何かこう防火運動など実施されますか。
はい、この他にも三田市にも国が指定する文化財とありますので、こちらの方に対して立ち入り検査を実施したいと考えております。
立ち入り検査ですか。これをどのようなことを確認されるんでしょう。
はい、そうですね、まずはあの文化財に対して設置されている、消防用設備というのがありまして、そちらの方を確認します。でまた関係者の方々が設備の使い方を熟知されているかといったことを現地で再確認するようなことになります。その他にも、防火管理の体制であったりとか対策で火器の使用状況などを確認させていただきます。
そうなんですね、あの首里城ですね、沖縄の大変な火災にあって、本当にあれもあっという間にということで貴重なものがなくなってますが、三田市ではあのような火災がないように本当願ってますね。
そうですね、あの首里城の火災から、2年が、経っているところですけども、まあね、文化財はあの非常に歴史的な価値も高いものになりますの です、皆さんの手で大切に守っていきましょう。
はい、ありがとうございます。そしてこの時期どのような火災に注意すればいいでしょうね。
はい、今年もいよいよあと7日というところになってきましたけれども、今年は先ほどもお伝えした通り三田市では31件の火災が起こっております。で年末はどうしてもね慌ただしい時期になってきますので、合わせて注意が散漫になりやすくなります。で普段よりもより一層あの気をつける必要がある時期になってきます。でまた、冷え込みがきつくなりまして、でご家庭でもお鍋を囲む、ご家庭もね増えると思うんですけども、スプレー缶のガスも可燃性ガスであったりとかということを認識していただきまして、カセットコンロを使用される際にはもちろんで空になったカセットボンベの排気方法もしっかりと確認していただいて、火災を起こさないように十分に注意していただきたいと思います。でこの時期にはあの大掃除される方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ご自宅の住宅用の火災警報器であったりとか、 消火器具の点検も一緒に行っていただけたらなと思います。
本当ですね、はい、ぜひ忘れずにこのあたりも点検したいところですね、
はい、
そして日常の生活で火災を防ぐためにはどのようなことがあるでしょうね。
はい、新型コロナの感染拡大ということもありまして、やっぱりステイホームする時間が増えているかなと思うんですけども、はい、住宅火災のほとんどは、人のうっかりミスによるものというのが大きくなっていますので。
そうなんですね、ほとんどがうっかりミスですか、
はい、そうですね、はい、で、消防本部の方からも以前から広報させていただいているんですけども、はい、住宅防火命を守る7つのポイントというのがありますので、はい、再度ご紹介させていただきます。
はい、じゃあ改めてよろしくお願いします。
はい、まずは3つの習慣というのがありまして、はい、
習慣ですね、
はい、で1つ目は、寝タバコは絶対やめるということですね。はい、で2つ目にストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。
はい、
はい、で3つ目の習慣としてガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消すというところです。
は
い、
これを考えると自分の手で守れることばかりですね。
そうですね、はい、そんなに難しいことではないのかなと思うんですけども、ね、はいはい、意識していただきたいと思います。
はい、逆にこういう習慣がついてしまって火事につながるので、
はい、
寝タバコをやめる、
はい、
燃えやすいものからストーブは離しておく、
はい、
でガスコンロのそばを離れるときは必ず火を消すという、はい、こちらの習慣にしましょうということですね。はいはい、ありがとうございます。
はい、続きまして、4つの対策ですね。
はい、
で1つ目が、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置するということです。
はい、
はい、次に、寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用するというところです。
燃えにくくなっているものですね。そうですね、はい、はい、
で3つ目としまして火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置するということと、
はい、これ大きなものでなくても、はい、今割とこうスプレー式のがありますね。
そうですね、ありますね、はい
はい、
そういうのもご家庭の大きさとか用途に合わせて置いていただけたらなと思いますので、
はい、じゃあ早いうちのキッチンの火災といいますか、はい、そういう火が出た時にはスプレーで十分間に合いそうですか。
有効だと思います。はい、
分かりました。
はい、で最後の対策ですけども、はい、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所のとの協力体制を作るということになります。
はい、ありがとうございます。
はい、で先日もね、大阪でビル火災がありまして、
そうですね、痛ましいね、火災でしたね。
はい、25名の方が亡くなられるという大変な火事が起きてしまったんですけども、でこの25名の方の、原因がもう煙による一酸化炭素中毒っていうのが、
そうそう、
はい、報道とかでもね、報道されているところかなと思います。で、僕自身もその煙の怖さっていうのを改めて感じるような映像であったりとか、内容だったなと思います。はい、で我々消防職員 の, 消火活動の中でも、
はい、
煙の対応というのはすごい重要になってきまして。
あ、そうなんですね。
はい、火を消すのももちろんなんですけど、煙を早く抜くというところ、肺炎というんですけど、
はい、
そういう作業も非常に重要な作業になります。
うん、
はい、で万が一その火災に遭われて煙に襲われるというか、はい、という時にはですね、姿勢を低くして、
はい、
で新鮮な空気を煙を吸わないというような行動をしていただいて、避難していただくように心がけていただきたいなと思っています。
極端に言ったら床を這うぐらいの低さの方がいいんですか。そうですね、
は
い、
煙がどうしても高いところから溜まってくるような感じなので、
はい、
低いところにある新鮮な空気を吸ってくださいというか、
は
い、
あ、そうなんですね。一酸化炭素中毒というのはどのぐらい吸ったらなるんですか。こう 秒と言いますか、速さ。
そうですね、その濃度にもよるようなんですけど、
もう
濃いと言いますか、まあ、一呼吸で意識消失してしまうような
こともあるので、一呼吸で、
はい、
あ、これは皆さんちょっと
非常に怖いですね。
そうですね、はい、しばらくは大丈夫かと思いましたけども、濃いものであれば、
そうですね、
一呼吸で、はい、確かなんか神経がしびれてきて動けなくなるとか聞きました。
で、酸素よりも血液とつながりやすいという特徴というかありますので、非常に怖い 感じになってますね、
はい、ということは匂いも、ね、何もないということです、はい、色もないんですよね、はい、だから気づきにくいです。
気づきにくいというのがありますので、ね、
じゃあなんかこう布か洋服で口元、はい、鼻を押さえて、
ねはい、
低くなって低い姿勢で、はい、どこか避難できる場所、はい、出口を見つけると、
はい、
分かりました。ありがとうございました。
はい、したいと思います。
では最後にリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、そうですね、皆さんが2022年新年を笑顔で迎えられるように、皆さん一人一人が、防火に努めていただくことをお願いしまして、私からのお話とさせていただきます。
どうも、
はい、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ここまでは三田市消防本部予防課から室谷さんお越しくださって、この1月、今年のですね1月から12月、今日本日までの件数の紹介もいただきました。全体に少し昨年よりは動きがね、コロナと言いながらだいぶ落ち着いてきたのでちょっと動き出しました。その結果いくつか増えているところもあるかもしれません。さて、それでは変わりまして、今度後半は消防課から門田さんにお張りいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。門田と言います。
今日は、お話は119番通報についてご紹介いただけるということで、
はい、
まずはこの119番通報したらまずはどこにつながるか、はい、基本的なことですけども教えていただけますか。
はい、三田市内で119番通報していただいたら、はいはい、下深田にある三田市の消防本部ですね、
はい、
そちらの3階にある通信指令室という場所につながっています。
はい、
はい、まあ、しかしですね、三田市内から119番通報していただいた場合であっても、はい、まあ、電波の状況であったりとか、はい、まあ、神戸市の近くとか、まあ、笹山とかですね、その市境とかの方の場所になってはですね、
はい、
まあ、三田市以外の消防本部につながることがありますんで、うん、
はい
はい、ちょっと動揺されるかもしれないんですけれど、うん、まあ、そのまま通報を、まあ、転送という形で、つなぐことができますので、
はい
はい、その通報の際に三田市で災害が起こってますということを伝えていただけたらなと思います。
じゃあ最初にお声としてはどんな声をかけてくださるんですか。119としましたら、
はい、はい、まずあと私たちだったら三田市消防本部ですっていうのはお伝えしますので、
そこで三田市じゃなくて神戸市とか、
は
い、笹山って言ったら、あ、違うとこにかかった、どうしようと思わないで、
はい、
三田市で災害が起きてますと言ったら転送してくださる。もう、
はい、
私たちはそのままでいいわけですか。
保留の方な形で案内がありますので、それですぐ転送するようにしますので。
そうですか、
はい、そのまま切らずに待っていてもらったらなと思います。
わかりました、ありがとうございます。はい、そして通信指令室という場所、
はい、
どのような業務をされるところなんですか。
はい、通信指令室という場所ではですね、通報していただいた内容から、
はい、
出動させる隊をですね選んで、
はい、
出動させたりですとか、はい、まあ、その出動した隊に対して無線更新を行うんですけれど、まあ、その災害現場の情報をこちらから伝えたりとか、まあ、または、収集することでですね、まあ、現場で活動されている隊員をサポートするという業務をですね行っております。
はい、
まあ、なので最初に通報していただいた方からの情報というのは大変重要となってきます。
うん、そうか、もうすでにすぐ動かれるわけですもんね。
そうですね、もう通報の段階からも出動隊を決めていきますので、はい、はい、
どのぐらいの速さでしたかしら。前も見学した時にびっくりするぐらい速かったです。
はい、通報を受けてから約2分のうちではもう出動隊を決めて、
もう動いて、
はい、もう出動させる準備は整るように頑張ってますんで。
そうなんですね。はい、でその間もかかってきたお電話とずっとつながりながら情報収集されて、
ね、はい、もう、はい、つながったままでその台湾も選んでいる状態です。
うん、そうなんですね。
はい、
ただ通報する方もなかなかプレッシャーなんですけども。
そうですね、
119番通報されたことがない人がまあほとんどだと思うんですね。はい、私はね、はい、ちょっと父とか母が倒れた時にしたの で、は
い、あ、そうです、
経験はあるんですけども、
はい、
大丈夫かなと皆さんやっぱ心配されますよ ね、
そうですね、
かけた方、
まあ、先ほどまあ大変重要ですが、まあ、ちょっとプレッシャーみたいな言い方になったかもしれないんですけれど、はい、まあ、119番通報をしていただいた、まあ、私たち消防職員がですね、
はい、
まあ、一つずつ質問をして、情報を聴取していくようになりますので、まあ、安心して通報していただいたら大丈夫かなと思います。
お聞きいただいたことに答えるということですね。
そうですね、基本的には、はい、質問をさせていただきますので、はい、そちらで答えていただいたらと思います。
では具体的にどんな質問をされるのか教えてください。
はい、まず最初に受診私たちがした時に、はい、火事ですか救急ですかというふうにお伺いします。
はい、
で火事が起こっててですね、消防車が必要であったら火事ですと、
はいはい、
で怪我や病気をしている人がいて、救急車が必要であったら救急ですと、うん、
はい、
しっかりと伝えてください。
はい、
はい、でその次にですね、消防車、または救急車が向かう住所を、
うん、
はい、お伺いします。
はい、
住所が出動する場所がですね、わからない、ちょっと我々も出動させることが、
う
ん、
ね、
はい、できませんので、
はい、
落ち着いてですね、正確に伝えていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、でもしその外出先であったりとかで、住所がわからない、
いや自宅でもね、言えないとき
は、ね、そうですね、ちょっと焦ったりして、
そうですね、
はい、そうだと思います。
はい、
はい、そういう時でちょっと住所がわからない場合であったりとかでしたら、はい、近くにある建物、例えば三田市役所の前の道路上ですとか、
はい、
三田駅の改札にいますとかですね、
はい、
はい、目印になる建物であったりとか、そのいる場所に近くにある交差点の名前であったりとか、
はい、
はい、そういったことで私たち検索とかもできますので、そういうのを伝えていただけたらなというふうには思います。
じゃあ見えてるものをお伝えすれば割といいかもしれませんね。
はい、また携帯電話とかであったらですね、はい、GPS 機能が、はい、ついてると思うんですけれど、はい、それが精度にもよるんですけど、
はい、
大体の私たち分かるようになってまして、あ、はい、こちらからどこどこの近くですかみたいな感じで聞いたりしますので、そういうのを聞いて周り見てもらって、
はい、
ありますとかですね、言ってもらえたら、
はい、
いいと思います。
はい、わかりました。
で、その次にですね、その実際今起きている状況っていうのを、はい、お伺いします。
はい、
例えば火事であったら、どこどこで何かが燃えてますですね、はい、はい、家の2階で布団が燃えてますとかですね、はい、救急とかであったら、誰がどのような状況ですかっていうのをお聞きしますので、はい、例えば56歳の母が胸が苦しいって言ってます、
はい、
苦しんでますっていう感じでお伝えいただけたらなと思います。
はい、
はい、基本的には私たちから質問をしますので、それに対してお答えいただけたら大丈夫です。
はい、私の経験からも一つずつ言ってくださるので、
はい、
それに答えるので、そんなに住所以外は覚えてなくて、今目の前のことをお伝えできるので、
そうですね、もう今見ている状況を素直に伝えていただけたら、はい、私たちが、
ね、
はい、貸してもらいます。
はい、火事も一回あったんですけど、
あ、
そちらの方がやっぱり慌ててしまいます、はい、早くしないとと思ってしまったので、
そうですね、やっぱり慌てて通報されている方も、多数いらっしゃるんですけれど、
そうですね、
はい、そこ一つずつお伺いするようにしますので、
ね、
はい、安心していただけたら
と。そうですね、信頼してゆっくり聞いてくださるのでね。
そうですね、
はい、
でその通報の一番最後になるんですけれど、
はい、
はい、通報された方ですね、のお名前と電話番号をお伺いします。
はい、
これの理由としては、
はい、
電話通報をですね、切った後にもう一度消防の方から通報された方に対してかけ直しして、詳しい状況、より詳しい状況をお伺いしたりとか、口頭指導、救急のことになるんですけど、
口頭
指導という のを実施するために、
ね、
やって聞いております。
はい、
はい、なので携帯電話の場合であったら電源は必ず切らないようにお願いしたいと思いますね。はい、以上の4つの質問は基本的になるんですけど、災害に応じてはもう少し詳しい状況というのを詳しい質問を行っていきます。
あ、そうなんですね。
はい、
そして先ほど口頭指導というのをおっしゃってました。
はい、
これはどういうものですか？
口頭指導っていうのはですね、患者さんの救命効果の向上を目的に行われているものでして、
はい、
私たち通信指令室にいる職員がですね、通報された方に対して、救急隊が到着するまでの間に、その電話を通じて、その適切な応急処置というのを指導しているものになります。
はい、
はい、具体的に言いますと、怪我をしていて出血がひどい人に対して行う止血の処置であったりとか、呼吸も心臓も止まっているような方に対して行う胸骨圧迫というものがあるんですけど、
はい、
俗に言う心臓マッサージというのが、
はい、
よく耳にされると思うんですけど、はい、そういった処置を電話越しに指導しております。
はい、
はい、で処置の方法がですね、分からない方とかにも実施してもらえるように、 私たちもできる限り分かりやすくお伝えしてますので、はい、ちょっとね、勇気をしっかり持ってもらって、はい、ちょっと応急処置を行ってほしいかなというふうに思います、はい、
これを、はい、救急車が到着するまでにするとしないとでは、はい、やっぱりかなり違う場合もあるわけですね。
救命率っていうのがあるんですけど、それが大きく変わってくるとは言われておりますね。
そうですか、
はい、なので我々もできる限り実施してもらいたいというふうに思っております、
そうですか、はい、じゃあ勇気を持って信頼して言われた通りにちょっと頑張ってみるということですね。
はい、
そして言葉がうまく話せない方とか、はいはいはい、それから耳が聞こえにくい方、どうやって119番通報したらいいでしょうか。
そうですね、聴覚とか、発音に対して障害のある方のために、はい、ネット119緊急通報システムっていうものを導入して、はい、現在運用しております、
はい、これはどういうものですか。
これがですね、 GPS 機能がついたスマートフォンとか、はい、携帯電話のインターネット機能を使用して、はい、お家、自宅であったりとか、外出先からですね、簡単な操作で、素早く119番通報ができるというシステムです。はい、これのシステムを使用して通報していただくと、通報された方の、お持ちの携帯電話と、はい、消防本部の方がつながりまして、チャット形式になるんですけれど、
はい
はい、通報された方と我々消防職員が会話を行って、消防車や救急車を出動させるということができるようになってます。
すごく便利なものがあるんです ね、
そうですね。
このネット119緊急通報システムを利用するのはどのようにすればいいんですか。
このネット119の緊急通報システムを利用していただくには、はい、事前登録というものが必要になります。原則なんですけれど、三田市に在住、在勤もしくは在学の方で、聴覚や発語の障害で音声通話がちょっと難しい方、で身体障害者の手帳の交付を受けている方、
はい
はい、で音声による通報が困難であるという方が対象になります。でこちらの事前登録の申請場所が、先ほどお伝えした三田市の消防本部3階にあります通信指令室というところで行ってまして、このシステムを利用される方の情報を登録させていただいて、それに合わせて操作説明と、通報テストというのを行いますので。
1回じゃあテストがあるわけですね。
そうなんです、なので利用される方はご本人さんにですね、来ていただく必要があるんですけれど、そちらで対応の方させていただいてます、
これはかなり普及してますか。
そうですね、今ちょっと皆さんに広報をさせていただいてまして、利用していただけるようにちょっとご協力を促してはいるんですけれど。
そうですね、火事にしてもね、救急にしてもやっぱりご自分が一番困ってる時 の、
ね、
発信情報ですからね。
そうですね、なので、今も多くの方に登録はしていただいてるんですけれど、
ね、
さらにこう、
ま、ね、届いてない方もいらっしゃるかもしれませんのでね。
そうなんです、
こんな便利なものがあるということですね。
そうですね、聞いていただけたらなと思いますね、
ネット119緊急通報システムだそうです、
そうですね、
事前登録が必要ということですが、ぜひ周りの方こういうのがありますよということをね、お伝えになられて、ご本人とご一緒に三田市消防本部の方まで ね、
そうですね、
お越しになるか、まずは周りの方からちょっとお問い合わせいただくかということですね。わかりました。では最後に、リスナーさんへのメッセージをお願いいたします。
今回ちょっと2点ですね、ご理解ご協力いただきたいことっていうのがありまして、そちらの方をお伝えさせていただけたらなと思います、
お願いします。
まず一つなんですけれど、最近119番通報の方で、今から見てもらえる病院を教えてくださいであったりとか、救急病院の電話番号を教えてくださいといったですね、病院紹介に関する電話がちょっと多くかかってきている現状です。本来119番通報っていうのはですね、消防車や救急車を要請する緊急の電話回線となってますの で、
そうですね、
電話に関する問い合わせに関してはですね、三田市消防本部の代表電話番号564-0119 の方にお願いしたいなと思います。
同じかけるのでも119ではなくて、消防本部の電話回線の方、代表電話が564-0119、こちらの方にということですね。
そちらの方でお願いします、でまたですね、怪我や病気に関してですね、相談とか、それに関する問い合わせっていうのがですね、 看護師さんであったりとか医療従事者の方が電話対応されてます、はい、三田健康医療相談ダイヤルっていう電話番号があります、はい、そちらの方をですねご活用いただけたらなと思っております、
はい、
はい、で次お二つ目なんですけれど、はい、救急車を要請された時ですね、
はい、
まあ、ご近所の方とかですねちょっと気にされる方が結構いらっしゃいまして、
はい、 そうですね、
はい、そういった方からですね救急車のサイレンをちょっと鳴らさないで来てほしいというふうに通報の際に言われることがあります。
はい、
はい、ですね今日申し訳大変申し訳ないんですけど消防車っていうのがですね消防車や救急車っていったものが緊急車両と言われてまして、うん、あ、はい、まあ、緊急車両は赤色灯であったりとか、はい、まあ、サイレンっていうのを鳴らさないと走行できないという道路交通法でちょっと定められてまして。
そうなんですね。
そうなんです。ちょっとそれを止めることができないんです、
はい、
はい、でまたそのサイレンとかがですねいち早く、まあ、要請された方のもとに安全に到着するために必要なものになってきますので、
うん、他のドライバーがね道を譲りますからね。
そうなんです。
なりましたね、
はいはい、そちらの方もちょっとご理解いただけたらなというふうに思っております。
はい、
はい、まあ、以上2点のことですね、はい、お願いしたいと思っております。
ありがとうございました、はい、後半は三田市消防本部消防課から門田さんをお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況とまた注意点そしてタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は1月27日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。